調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション。調布で活躍する方々にお話を伺います。今回はスポーツ祭東京2013の炬火台のデザインをされました坂上直也さんをお迎えしてお送りいたします。それではゲストをご紹介しましょう。今日お話を伺うのはスポーツ祭東京2013の大会のシンボル炬火台のデザインをされました美術家坂上直也さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
坂上さんがオリンピックでいう聖火台である炬火台をデザインされることになったのはどういうきっかけだったんですか？
僕の仕事は国境の仕事、例えば成田空港ですとか羽田、日本最古の寺四天王寺の壁画ですとか、そういう仕事をしていたのが目に留まったんだろうと思いますね。だいたい舞台美術の方たちがオリンピックですとかそういうことをやるんですけども、少し他の分野から新しい発想を求めてたのかもしれませんね。
坂上さんの地元であるこの調布の味の素スタジアムにそのデザインされたものが設置されるっていうことに対しては何か特別な思いはありましたか？
大体僕の仕事は全国区の仕事なので、特に調布というの仕事ということは今までしたことなかったんですね。で、その仕事をいただいたとき、地元で仕事ができるという嬉しさ、それは感じました。ただその設置後、友人ですとか知人、それから市の方がいろいろ感想を言っていただいたり喜んでくださって、初めて調布市で現在進行形で公の仕事ができたというのは、とっても嬉しかったですね。
作品名がアナレンマ太陽の道ということですけれども、この作品にはどんな思いが込められているんですか？
スポーツ祭2013のテーマがスポーツの力、それから健常者と障害者同時に開催するという日本初めての試み、これが大きなテーマだったんですけれども、私が話を伺った時は東北の大震災がありまして、もう一つそこにスポーツの力で復興というようなテーマに移り変わってきました。で、その中で太陽の道、太陽はエネルギーのもとですし、また日は昇る、日が沈んでも翌日にはまた太陽が昇ってくる、復活で、そういうようなテーマの中からアナレンマ太陽の軌道を1年間同じ場所から定点観測すると8の字になるんですね。で、それが無限の形でもあり、それがアナレンマの形だということで、この形をテーマにしようと思ったわけです。
作品が、ご覧いただけないのがとても残念なんですけれども、点火されている中央の部分を中心に金色の鉄製のパイプが8の字を描いて宙に浮いているように見えるんですよね。
はい。で、その片方に障害者が、そしてもう片方に健常者が火をつけて、そしてその火が中央の太陽で上に浮かび上がっていくというような、そのイメージでできたとは思っております。
残念ながらこの炬火台は大会終了後に撤去されてしまったそうですけれども、記念にレプリカが作られるということで、また皆さんにご覧いただける機会があるといいですね。美術家坂上さんがどのようにして誕生したのかというのを伺いたいんですが、
大学は油絵科なんですけれども、現実に油絵科っていうのは今まで 3,4 枚しか描いたことないんですけれども、最初から何かこう公の場で仕事をしたいと、そのためにはどっかになくちゃきっかけがつかめないということで、芸大に入ったわけです。
今は絵ではなくてステンレスの方を中心にされているというふうに伺ったんですけれども、そのきっかけは何だったんでしょうか？
光の空間がとても好きだったっていうのは大学時代からありまして、ただ現実的には当時鉄が4000年の歴史があるとしたら、ステンレスは当時まだ60年の歴史しかない、実際にはステンレスを表面を切ること、ステンレスの代わりにアルミをエッチングすることですとか、そのぐらいしかできなかった。で、ステンレスで絵を描くということになると技術というのは企業の中にあるんで、企業の中でやろうというだんだん思いが固まってきたんです。
ステンレスって今の私たちの生活にはなくてはならない欠かせないものになってますけれども、ステンレスをこう芸術の世界に、アートの世界にっていう思いっていうのはどういうふうに思われて？
鉄ですと4000年、銅ですと6000年の歴史、その中で人間とその金属とのいろいろなそのインターフェースができていると、 鉄でもちょっと思い浮かぶといけばはその茶道の鉄の釜ですとか、いろいろな工芸になりますよね。ただステンレスに関しては人とステンレスの間のまだインターフェースができていないと、ですから人に何かが分かってもらうためにはあるその思いをある技術に乗せて伝えなきゃいけないと、まずはその技法その開発をしようということですね。
坂上さんは芸術家ではなくて美術家というふうに伺っているんですけれども、それは芸術家と美術家ってどういうふうに違うんでしょうか。
初めからその公共の場の美を作るということを自分の目的にしたもんで、その場においてとてもその豊かにするもの必要なものを考えていく。ですからある意味で美術家というよりか本当は設計に近いんですね。
坂上さんはこれまでに1枚の絵から都市計画設計に関わるようなね、数々の作品を手掛けていらっしゃいますけれども、作品を作る上でこだわっていらっしゃるというのはどんなところがありますか。
僕の仕事は動かないものを作るんですね、で動かないものって何かっていうと峠の地蔵さん、それからピラミッドも動かさないし、あるいは敦煌の壁画も動かさないと。動かないということはどういうことかっていうと、そこの土地の風土だとか歴史だとか、あるいはそこに物を作ろうとしている人々の思いだとか、そういうものを感じたり話したりして、それを、ある形にしていくと、そういったことにこだわっている。ですから最初から、芸大を出た時からギャラリーだとか美術館に向かって作品を作るということは、しないというふうに決めてました、神田岩本町の普遍プラザという施設なんですけど、そこの作品なんかはやはりその土地の方ですとか、そういう方のコミュニケーションから出てきた、典型的な作品だと思ってます、
地元に住んでいらっしゃる方100人以上の方とお話しされたというふうに伺いましたけど、
岩本町という神田の近くの町なんですけれども、残念ながら江戸時代に大火にあっている。でそれから明治維新の時に江戸の下町ということで、かなりいろいろなものはお祭りですとかそういうものが壊された。それから関東大震災にあった。ところが一番大きなのはバブルですね、その時に土地が買い上げられて、本当に昔の風景が失われてしまったと。土地に根ざしたことをね考えてくれないかと。
羽田空港とか成田空港とかの作品も作ってらっしゃるっていうことですが、
はい、
羽田空港の第一ターミナルの到着ロビーにある作品が、虹に染まってという作品ということですが、この作品にはどんな思いで作られたんですか。
出会いの広場なんですね。いわば時計月と銀の鈴ですとか、2つの場所がありまして、一つ置かれている虹に向かってという作品 と、虹に染まってっていう作品は250メートル離れてるんですね、ですからもともとその私の中に渋谷のハチ公ですとか、あるいは西郷さんですとか、ああいうものがある意味でとっても典型的なパブリックの作品だなと思ってるんですね。でそれは物語があるし愛されてるしと、でそこまでは到達しなくてもそういう物語性のある作品を作りたいなということと、もう一つは当時の羽田の会長さんがですね、空の上の駅を作りたいというような思いがあって、そういう意味では非常に気になったんですけども、そんなことからちょっと作品を見てほしいんですけども、皆さんご存知の、ビッグコミックの中の漫画に載ったり、あるいは、テレビのトレンディドラマの待ち合わせ場所になって、そういうのはとっても嬉しいことですね。
最近はよく学校にある1年1組とか保健室とか図書室っていうような、表示のデザインもされているというふうに伺いましたが、
サインですね、
はい、
一般的にはサインっていうんですけど、ごく、最近やった小学校のサインのトイレは、等身大のね花子さんと太郎さんという感じのね。でそれは話を聞くと、今そのトイレにちょっと汚い話だけど、そのうんちをしたりするのを嫌がる子供がいる、そういう意味でもう少しトイレを身近なもの、楽しいもの、 にしたいと。で結局サインっていうのは様々な機能があると思うんですね。一つここにオブジェを送ってんじゃなくて、そこに置かれる学校だったら小学校入り口からトイレから学年表示からいろんなところに置かれるわけですね。そこにいろんなファンクションがある、意味がある。じゃあその機能ってどういうふうに考えるかっていうと、一つは心のよりどころ、それからもう一つはメッセージ、それからいわゆるサイン性で、そのさまざまなファンクションがあるということは、ちょっとひっくり返して言うと、アートの本質っていうのはコミュニケーションだと思うんですね。でその場が豊かになる、豊かになるということは豊かな心が育つということですから、まあそういうことを考えていくと、一つのオブジェを作るよりかサインを考えない人がよっぽど楽しいなと。で最近はちょっとサインの方に凝っております。
いろいろな、ね、作品がありますけれども、美術家をされていて一番嬉しいのはどんな時ですか？
自分の能力を超えたものができたなと思う時ですね。発想は僕がするわけですよ。だけどそれを作るのは職人だとか、技術者だとか、あるいはそれにいろいろ言ってくださる設計の方、それから施主の方、それに関わる関係のプロデューサーも含めて多くの方がプロセスの中でいろいろサジェッションを受けたりするわけですね。すべてのプロセスの中でいろんな方が自分の発想を豊かにしてくれる。で終わった時に、あ、自分を超えてる作品ができたなって思う瞬間、これがまあ、だから結局そこがなんていうかな、やっぱり一緒にやった方々に対する感謝、本当にその感謝の気持ちっていうのが湧いてくる、その時がまあ一番嬉しいですね。
本日はスポーツ祭東京2013の炬火台のデザインをされました坂上直也さんにお話を伺っておりますが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。これから先、こんな作品を作ってみたい、こんな仕事がしたいというのはどんなものがあるのでしょうか？
電信棒ですね。それからガードレール、いろんな国に行くんですけど、感動したのはモロッコに行った時に、砂漠に電信棒がずっと立ってるんですけど、それがねエメラルド色のガイシがずっとついた、とてもいい形のその電信柱なんです。そうすると本当に乾燥した草原にエメラルド色のガイシがある電信棒があると、美しいんですね。ですから地中の中に、電信柱を入れるのもいいんだけども、それをやっぱり見えた方がいいんですね。何でも隠すよりか、でそれが美しく見えるようにということ、美というものに対して非常に失礼だと無責任なのかなと。でもしそういう声がかかれば、まあ嬉しいですね。一生懸命やりたいと思います。
今回の調布ワクワクステーション、ゲストはスポーツ祭東京2013の炬火台のデザインをされました美術家坂上直也さんでした。お話をお聞きしたのは柴田喜恵子です。ますますのご活躍を期待しています。本日はありがとうございました。いかがでしたか？坂上さんの素晴らしい作品の数々やこの番組の動画映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。この番組へのメッセージなどをいただけたら嬉しいです。調布市民放送局で検索してください。これからも調布で活躍する方にお話を伺います。それではまた来月お会いしましょう。